8月12日24時放送分、ラジオ関西立花和也の何でもカウンセリング。この番組はラジオを聴きの皆さんからいただいた様々なお悩みやご相談にお答えする番組です。日頃疑問に思うことや思い悩んでいることを立花和也が的確にアドバイスします。今回ご紹介させていただく内容は、洲本市のたくママさん22歳からの育児に関するご相談、西宮市のじゅんさん25歳からの試験勉強に関するご相談、そして夫の浮気に悩む50歳主婦からのご相談です。それではお聞きください。秘密の相談室。このコーナーは現代の男女の秘密や恋愛、そして体の悩みなどを紹介し、男性や女性の目線になって的確にアドバイスしてまいります。今夜もたくさんのメールを頂戴しておりますが、実はですね、先週ね、はい、お悩みにお答えしようと思ってたんですが、時間がなくなってしまいまして、お答えできなかった、はい、洲本市のたくママさん22歳の女性からのお悩みに、今夜はお答えして、初めにお答えしてまいりたいと思います。先週は大変失礼いたしました。現在育休中の2歳の子の母です。やっと2年が過ぎたところなのですが、毎日暇で暇で仕方がありません。食事の用意、洗濯、掃除、子供と遊ぶ以外はずっとテレビを見てるかネットをしています。正直こんなに楽でいいのかと罪悪感を感じています。何か資格を取ろうかとも思ったのですが、仕事をしていないせいか意欲が全く湧きません。今は収入も少ないのでお金も使えないし、趣味も絵画、料理に凝るなどいろいろしてみましたが、小さい子がいると目が離せないので無理でした。怪我をしないように一日中ただ子供を見ているだけなのが育休の母親の仕事なんでしょうか。もちろん一緒に遊んだり本を読んだりもしますが、それでも時間が余ります。ちなみにママ友とランチとかは私は嫌いなのでしたくありません。でもなんかこのままでいいのかなと不安なんです。わがままな悩みですみません。何か良い過ごし方ありませんかと、いただきましたけれども。
そうですね、この人22歳でこんな若いのに、うん、家事も育児も楽ってすごいですね。私子持ちじゃないんで未婚なんで分かんないですけど、松山さんどうなんですか、2児の母
と。私経験上でいくとね、2歳っていうとものすごい一番手がかかる時期だと思うんですよ、ね、でも時間がなくてないのをどうしようって、もう早く誰かに愚痴も言いたいし、ちょっともうどうしたらいいのっていう状態だったと思うので、ちょっとね、ってびっくりしてしまうような悩みだったんですけれどもね、こちらについてはいかがでしょうか、立花さん。
でね、もしかするとね、早い結婚やったかもしれないんですよ、これ結果論ですけど、だからもっと自分がやりたいことがあって、もしアウトドアの人間であって、でもっとたくさんしたいことがあったと、で急にこういうそういうこう、一つのスペースに入ってしまって、でその育児とその、一つのマニュアルみたいなことばっかりやって、で時間過ぎて、もんもんと過ごしてると。だから燃焼とか自分はしたいという願望があるんですよね。だからそのはけ口というか、そのどっかで何か転ばで自分はいいのだろうかって、だから罪悪感を感じてるっていう、でもそれもなんか養老がいいのか、その2歳で手がかかるっていうんだけど、養老がいいからそれだけ、暇になるのかなっていうことも考えられるし、で、次でじゃあ何を、喜びとして自分が生きがいとしてやっていけるのかっていうのはね、僕はねそんなに急に慌てることないと思うんですよ。でこの考えてるその、育児、洗濯、掃除、子供、いろいろ遊んでる、そのでもママとランチ嫌いで仕方ない、でもねこの空間の中で、この時間の中で自分のやりたいことが必ず見つかります。ちょっと例え変わって、自分のことを言うなんですけど、大学4年間だったけど、自分で言うなんですけど、夜よかったんです、ですぐもうババ単位取って、結構アルバイトしてたりとか、夜やることで、その時に、将来こんなんでどうなんかなって不安ちょっと感じたかな、でそれがねすごい充電期間でいっぱいいろいろ考えたの、青写真として、 あこの方法もあるな、この方法もあるな、この方法もあるなって、うん、でそこから自分を見つけ、自分を見つける、うん、時間がその大学の何年かやったんですよ、うん、だからそういう風に考えればね、うん、そんなに慌てることないですよ、
うんうん、ここのある時間を自分見つけに、
そうそうそうそう、
ね、
それはこれが一つの、うん、まあなんていうのかな、うん、充電中というか、一つの充電中って、まあこう、うん、ちゃんとした子育てっていう仕事があるんですけども、うんうん、ある意味充電中と考えてもらって、うん、それで考えたらいいんじゃないですか。またまた若いですからね、
うん、そうですよね、22歳、うん、
見たら大学4回生でしょこれ、う
ん、ああそうですね、
うんうん、そうですね、すごいですね、ちょっと尊敬にもなるなって私的に思います ね、うん、サラさんからもお願いいたします、
うん、本当に今社長がねすごい素晴らしいこと言われて、うんうん、私も神様って絶対ねその時その時その人の人生においてターニングポイントって必ず与えてくださると思うんですね。で何にもやっぱ動けない時期っていうのはこれはねやっぱり勉強のために当てろっていう準備期間だと思うので、今はとにかく目の前のねお子さんを育てるということを一生懸命やられてもいいかなと思います。今のこの時間、その子が2歳のこの時間っていうのは、うん、もう二度と戻らないんです、その日一日ね。だから一日一日をやっぱり大切にしてもらいたいし、ね、4歳になってから2歳に戻りたいと思ったってもう戻れないんだから、うん、それをやっぱりまず楽しんでほしい。あとそれからね、あなたその資格を取るのちょっとこう意欲ないっていうけど、まあまだ子供が小さいからお金かからないけど、今後中学高校になったらお金もどんどんどんどんやっぱかかっていくのでね、うん、だから資格ね取りたいなって、なんか自分のやりたいこともし見つけられたら資格を取られたらやっぱりどうかなと思います。何個あっても無駄にはならないし、絶対自分を助けてくれるし、でご主人のね手助けにもなるし、子供の将来のためにもなるし、だからこう自分で自分を助けるつもりでね発想の転換をして、まあその何かやりたいっていうのをゆっくり見つけた上で資格とか取るとかねされたらいいんじゃないかなと。で毎日はその子供との大切な時間を本当に、はい、十分幸せをね噛みしめてていいんじゃないかなと思います。
うん、時間もねあるっていうことを有効に、ねはい、使ってみて、あと言い方ですね、
本当に幸せな悩みなのかなって思いますね、
うん、そうですね、はい、福本さんいかがでしたでしょうか。では続いてのご相談に参りたいと思います、はい、西宮市のじゅんさん25歳の方からです。今真剣に悩んでいます。来年司法試験を受けようとしていますが、なかなか勉強に手がつきません。立花さん、サラさんはどのようにしてモチベーションを上げてましたか。ラジオを聞いていると立花さんはいろいろ勉強されていると思います。羨ましい限りです。とにかくやるなどの精神論では長続きしないタイプなので、それ以外のアイデアを教えていただければ嬉しく思います。またどういった意識を持ちながら勉強すれば長続きしたり、自分の納得するまで勉強ができるんでしょうかというご相談なんですけれども、
私も集中力がなくて、もう学生時代赤点取らん程度に一夜漬けばっかりしてたんで、これぜひとも聞きたいですね。これはね、
そうですね、はい、こういう方多いと思いますね。よろしくお願いします。
まあ、僕もいまだにずっといろんな資格をね取って、まあ、来年もまた国家試験1月受けるんですけど、
はい、すごい本ですよね、この間見せていただいたけど、
もう私たち理解できないようなねことが
字ばっかりで
知
って
るみたいなね、
はい、これね、はい、僕自身のねこのやり方っていう、僕、まあ、一応経営者なんで、うん、社員に言うのよ、俺来年受かるぞって見とけよ、公言するの。そしてね、はい、逆に自分にプレッシャー与えるのよ、
うん、
ね、はいはい、まあ、見とけよって、
うん、有言実行
で、それを見せて逆に、あ、そしたら本当受かった時にね、
うんうん、
あ、じゃあ自分もっていう社員の士気も上がると考えてる、
うん、
まあ、そういう場合だったら、その相乗効果みたいなのもあるのか、うんうん、だからそういう方法もあるし、ただまだ置き換えればね、
はい、
この人も周りの、うん、まあ、司法試験で非常にね、ハードル高い試験なんですけど、
ね、難しいですね、
症状簡単に受かるもんじゃないです、
うん、
でも目指してる以上はね、やっぱりね、やらなきゃ男じゃないです、
はい、
で周りの友達にもね、いや俺受かるんやと、絶対受かるんやって言ってね、うん、言いまくるのよ、
うん、
だから滑った時かっこ悪いや、
うん、
だから逆にもう自分でこう
追い込む
っていうのもね、一つの手なんですよ、
そうそう、
うん、
そうですよね、追い込まれない、
そうそうそうそう、
ね、
そうしたらね、ま、僕 僕自身自分の基準で言うことはダメなんですけどね、うん、結構面白いんですよ、あの勉強が。あ、こんなのもあるんや、こんなもあるんや、こんな考え方もある、こういうのもあるんやっていうなってたらね、どんどんどんどん吸い込まるようにね覚えていくの。だから
今
でもそのやっぱりその上にはね、まあ弁護士さんになるのか、うん、まあ何なのか何なのかわからないんですけど、裁判官何なのかわからないんですけどね、うん、ハードル高いの確かだけども、うん、でそこでなった時の自分の、まあ、社会に入った時の自分のそうイメージっていうのを、いやどういうふうな、あのじゃあ、あの仕事をね、うん、どんな仕事像っていうのを自分その入った時の自分像っていうのを作ってるっていうのはね、これまたちょっと極論になるかもしれませんけど、ビル・ゲイツがね小学校の時すでにもうこうなるっていうのを描いたらしい、う
ん、ビジョン、
ビジョン、うん、であそこまで上がったの、うん、見事に。
スポーツ選手とかもよくねイメージトレーニング
そうそうそうそう、ね、だからそれ受かった時の自分、受かった時の後の自分というのは、ね、理想したら必ずこの試験はねクリアできると思う、うん、何かのきっかけがあってこの人は目指してるわけであってね、はい、クリアしてほしいです。
そうですね、応援したいですね、うんうん、はい、サラさんからもお願いいたします。
私はねやっぱりね、うん、皆さんおっしゃられてるようにね、やっぱり目的意識をどれだけ持てるかなんですよ、うん、で司法試験の勉強しているっていうのも本当素晴らしいことだけれども、うん、よく考えてほしいの。それは誰のためにしてるの、自分のためにしてるの、本当は人助けをする仕事をする資格を取るためにしてるんじゃないんですかって私言いたいんですよ、うんうん、ね、あの困ってる人を助けるための仕事をやろうとしてるわけだから、だから自分がそうやって弁護士さんなりそういう司法官にまあなってね、で困ってる人たちを助けたくないでしょうかね、うん、でもうそういう私の周りだとか聞く話でもやっぱりそういう方に助けられてで頑張ろうって立ち直った方のお話ねたくさんやっぱり聞きますし、あなたもきっとそういう人にねなると思うから、そういうね先ほど皆さんおっしゃってたようなビジョンやイメージの中でやっぱりその目的意識、何のためにするのか、困ってる人を助けるためにするんやっていう正義感を自分の中に持ってやったらどうかなって思います。
はい、ぜひ頑張っていただきたいです ね
結果また教えてください、
はい、うん、じゃあ続いてです、川西のあかりさん50歳の方からです。立花さん、さらさん、年齢的にも馬鹿げた質問とは承知しておりますが、私の悩みを聞いてください。我が家は家族共同でパソコンを使っているのですが、今日たまたま夫のお気に入り登録を見てしまいました。そこにはホテルに来てサービスをしてくれる女の子のリストが。夫は月に一度ですが東京に出張します。そこで泊まるホテルに女の子、プロの方を呼んでいるようなのです。結婚して25年間浮気のうの字もしていなかった人。私が気づかなかっただけかもしれませんが、ものすごく驚いてしまって、気づかないふりをしておくべきなのでしょうか。また家で夫婦間でもそのような行為がないのでショックでなりません、というお姉ちゃんですけどもね、
これは
知らなかって気づいてしまったらちょっとやっぱショックかもしれないですよ ね
女性目線としてはね、うん、立花さん、
どうなんでしょうか。
どうなんでしょうか。
絞り出すよね。
まあこんなことを言うとはなんですけどもね、はい、まあ、ちゃんとした お悩みなんでね、まあ、もうこれ差の違いって当然ありますよね、はい、で男性っていうのはねやっぱりこうばらまくっていうか、おかしい、あの性処理っていうのをもう愛情なくしてそういうっぽいしてしまう、うん、まあ、動物ですよね、うん、で女性の場合はやっぱりちょっと愛があって、うん、まあ、蘇生行為が始まるっていうのが、うん、その違いっていうのがあるんです、うん、でもこれはね、あの、まあ、ショックっていうのはねお気持ちはすごくわかるんで、ね、でこのあかりさんという人は非常にね僕上品な人だと思うんですよ、すごくね、あの内容、お手紙の内容を見てもね、うん、非常に品のある方と うん、あのお受けするんですけど、あの決してそれでね愛があるとかないとかよりも、むしろこのあかりさんがね、私がいいのになぜっていうのがそっちの方が強いと思うんです、うん、 うん、私がいるのになぜそんな強くの、
う
ん、
あ、そうですよね、
そのショックが、うん、女性としての魅力がない自分があるっていうのが多分ショックじゃないのかなと思ったんです、うん、で男性としては、まあ、これは言っちゃないですけど僕も若い子好きなんですよね、うん、僕の周りの子してでも、まあ、友達でもね、まあ、役所に働いてる人でも結構意外にこんな真面目な人がっていう人がね、うん、結構いてたりするんで、ね、うん、で、あの、まあ、違法なね、そのことをしてるわけではないし、合法な遊びをしてるわけであって、それは別に越したことはないと思うんですよ。で、まあ、その事実を知ったそのね、プログラムっていうか、そのこれ多分お気に入りのアイコンかなんか見て、そういうね、女の子が並んでた。現場は見てない、でもその可能性が高い、
はい、
うん、でもそこで愛情が消えたかどうかっていうの問題は僕はこれ消えてないと思いますよ、
うん、
だからここがね、心とね、まあ、こんなこと言うとなんですけども、男のね、心とちょっと下半身は違うのかなっていうのが正直なところ、
うん、
そうなんですけどね、でもこれ度が過ぎるとね、うん、ダメなんですけどね、
うん、
男心として申し訳ないけどたまにはいいのかなみたいな感じもするんですけどね、たまには許してもいいのかなと思ったりもねするんですけどもね、でそれで逆に何かの旦那さんがストレスを溜まって違う方向に行く方が危険なのかなと思ったりもするんですよね。
やっぱ中里さんが気づかないふりをしておくべきなのでしょうかってあるんですけど、
あ、なるほど、いや、あのこれはね、ご本人の問題です。だからあかりさんがね、どうしてもこれも気になってね、夜も寝れないって言ったらね、それは当然メンタルヘルスにね、メンタルケアにとって良くない、メンタルヘルスにとって良くないんで、当然もう正面向かって、あんた言ってんのってこれ聞くべきです、
はい、
だから自分が譲ると思うんだったら別に、ああ、まあいいじゃないの言うたら、性風俗ってこれ風俗ね、風俗ってこれキャバクラとかクラブとかですよね、性風俗っていうのがこのですけども、うん、そういうところで、まあ、男の遊びやん、自分の会社で行ったんじゃないというそういう大きな器だったら OK ですけど、うん、夜も眠ない、どんだったら正面から向かってね、
うん、
あんた何してんのよっていう突き詰めて話すは当然ありやと思います、
うん、
ただこれご本人の選択に僕は任せますよ。
サラさんからもお願いいたします。
あの一般論として、うん、もしくは男性側の意見として、あの言うんであれば、まあ、黙っといてあげてほしい、で、まあ、黙認ですね、
うん、
で、まあ、亭主元気で留守がいいという、まあ、精神の方が、まあ、家庭円満ではあります、うん、まあ、悲しいけれども男の差がというのもあると思う、で、まあ、社長が言われたように浮気ではなく排泄であるということですね。で、まあ、じゃあ今度逆に女性側の、まあ、立場としたらどうかと、やっぱりね、あの汚らわしく思っちゃうんですよね、女性ってね、やっぱり ね、
う
ん、自分の亭主が ね、やっぱりそういう風にしてるとね、汚く思っちゃう、だからもう受け入れられなくなっちゃうっていうこともありますよね。だから男性のやっぱり差がと女性の差が違うだけに、やっぱりその受け取り方もやっぱりちょっと違っちゃって、心配なのがその2人の心の溝っていう問題がちょっとやっぱり一番心配なのかなと思うんですね。で、まあ確かにね、そのご主人は家庭を壊すつもりはないんですよ、もう本当にね、ただの遊びだから、うん、だからその奥さんのことをちゃんと愛してるんだけれども、でも性の問題となるとまた別みたいな感じになってるのを、それをね、もう一度どうやったらこう自分のとこに引きつけられるかって、こう女性としてね、
うん、
そういうふうになんかこう努力してみるっていうのも一つの手かもしれないし、
うんうん
うん、難しいですねこれはね。
そうですね、う
ん、ちょっと結論出ないかもしれないな、
うんうん、ね、性の違いってなるとね、どうしてもありますけれども、
悪意はない、家庭も困る、それもない、
はい、
でもあなたが許せるか、
そうですね、
なんだよね、
うん、 かりさん、ぜひちょっとね考えていただければと、難しいところですけれどもね、はい、まあ、今日もいろいろお答えしてまいりましたが、時間の都合上納得のいくアドバイスできなかったかもしれません。ぜひ続きはドリームボートアニーでご相談いただきたいと思います。お電話はフリーダイヤルです。 0120-884-228 0120-884-228 番です。番組では皆さんのご意見ご感想、また取り上げてほしいテーマや分かりやすく解説してほしいことを募集しております。差し支えなければお名前、年齢、性別など教えていただければより詳しくアドバイスできます。
メールアドレスは何でも @jocr.jp アルファベット小文字で nandemo @jocr.jp まで、
皆さんのお便りお待ちしております。
立花和也の何でもカウンセリング。
いかがでしたでしょうか。ラジオ関西立花和也の何でもカウンセリング、番組では皆さんからの解決してほしい疑問やご相談をお待ちしております。メールアドレスはアルファベット小文字で nandemo@jocr.jp 何でも @jocr.jp までどしどしご応募ください。疑問相談悩みは人に話して楽になろうをテーマに進めてまいります。水曜深夜12時はラジオ関西立花和也の何でもカウンセリングでお楽しみください。ありがとうございました。